今日の、メッセージに行きたいと思いますけども、私の羊をご覧ください。ちょうどね、白間さんの働きにも通じるところがあるんですけども、これヨハネ21章15から17って書きましたけども、実質皆さんのレジュメもある通り、エゼキエルになっちゃいました。実質、水曜バイスが出てる人はこれをですね、パルデスで言うと D に当たるんですけども、ね、違う箇所からこう打ち付けてね、メッセージをするということでありますけども、ちょっと話をしていきたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天の地なる神様、感謝します。神様、今、大学生の伝道の話、刑事系の働きを今、証を聞きました。本当に、多くの若者たちが、大学でに、その私たちもそうでしたけども、そこで人生のさまざまなことを学び、そして挫折し、そして、立ち上がり、希望に燃えて、世の中に出ていきます。その一番大事な時にあなたに出会えること、この素晴らしい、機会が与えられることをありがとうございます。神様、どうかそのような日本のたくさんの若者たちに、あなたの言葉が届きますように、これからこの、聖霊がメッセージをします。私の羊を牧しなさいとあなたは言いました。神様、私たちがどのようにそれをしていただいたのかどうか、語ってください。感謝してイエス様の名前によってお願いいたします。
アメン。
では、まずね、ヨハネの皆さん有名なところですけども、今通読でやってるところはヨハネがあって、でエゼキエルまた戻るんですが、ヨハネの21章15節、ペテロとイエスの会話があります。彼らが食事を済ました時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。はい、これ3回ね、やりとりがあるんですけども、違いが何でしょう。今ね、もう見え見えですけども、いろいろ違いあるんですよね。ギリシャ語で読むと、愛してるがこう、エペソとフィリオと違ったりとかありますけど、今日はそこは無視します。この、私の羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさい。私の子羊を飼いなさい。私の羊を飼いなさい。なんでわざわざこう変えてあるのか。飼いなさいと牧しなさい、どう違う？飼う、ね、養う、世話をする、牧する。なんでわざわざこう違いがあるのかと。ギリシャ語で見ますと、2つの言葉が使われていて、子羊、まあ、子羊と羊はいいや、ラムと、このシープの違いだとして、飼いなさいがボスコーといって、養いなさい飼いなさいですけども、ボスコーという名前が使われる、言葉が使われている。で、牧しなさいの方はポイメノーという言葉が使われている、ね、さっき の、 白間さんのメッセージみたいな証の中でね、こういう話してると、メッセージがつまんないというか、子供たちがね、あ、またなんかギリシャ語とかやってるようになるかもしれないですけども、でも、ね、面白いんですよ。これボスコはどちらかというとフィード、ね、餌をあげるだけなんてキープ、ね、養うで、ポイメノの方はルールといって、つまりしつけをするような、そういうイメージが似合うんですね。で、最後は羊を飼いなさいに戻るんですけども、ここからね、こんなメッセージをした人がいました。これ、ね、最初子羊、ね、子羊、ね、うちにもいっぱい、教会学校、最近ちょっと少なくなりましたけども、みんな育ってしまって、でも子羊がいます。そこを本当にね、キープ、ね、餌を与え続け、食べ物を与え続け、そして、うちの教会の場合は本当に食べ物を与えてますけどね、うまい棒で育ちました、この辺もね。で、本当に楽しいね、そこですよ。そこでこう、あんまりね、難しいメッセージとかしないで、楽しい場所で養ってね、育てる、そこにキープさせると、それが最初の段階で、2番目の段階、ここは羊って書いてありますけども、ちょっと大きくなった羊さんたち、そこに行くとかですね、こうルールが必要だと、ね、ただね、かわいいかわいいでは進まなくなると、 いろんな本当にね、ルールを守っていかなければならない。その牧師の話、まあ、ビル・ルソンが言ってたけれども、私たちね、30ぐらいになっても、まだ全然、特に男性はかな、バカなことばっかりやるんだって。大学生なんてバカな集まりでしょ、だって。だよね、大学生ってバカな集まりだよね。今考えても、なんで 俺あんなことやってたんだろうと思うことがいっぱいあります。ね、お酒飲んでも飲まなくても問題です。で、そういう時期に、やっぱり何かちゃんとしたルールが必要と。で、そこでこの2番目と。で、3段階目は、今度は子供もね、大人も全部含めて、やっぱり全ての羊を養って飼って、ね、餌を、食べ物を与えて、そこでキープ。本当にそこにずっと留まるようにしなさい。こんなメッセージをした人もいるんですけども、今日は、私はもっとこのギリシャ語だけでなくて、今度、さらに難しくなります。ヘブル語が出てきます。で、そもそも、なんで羊なのって話ですよ。ね、急に羊、ね、だってこういう人を育てるみたいな話で羊が出てくるのってキリスト教だけでしょ。だけっていうかキリスト教がそれを言い始めたんだよね。でそもそもなんで羊なのか、理由は例えばね、これちっちゃいな、羊が弱くて群れで生活しとか、いろんな理由があって目が悪いとかね、そういうメッセージをしたことありましたけども、で私たち人間に似ているっていう、そういう理由はあの皆さんよく聞いたことあるかもしれません。ですけど、まあ、それだけじゃなくて、そもそも旧約聖書書いてあるんですよ。旧約聖書に予言されてるんですね。どういう予言かと言いますと、まずイスラエルの牧者たち、リーダーたちが羊を養ってねえじゃないかと、お前らちゃんと仕事してないじゃないか、そういうお叱りの、ね、声が今日のこれからやるエゼキエルにあるわけです。でその後神様がどういうふうにしたかと言いますと、俺がやると、だからお前ら当てにならないから、私が神が自分で羊を養うよっていうことをエゼキエル書の中に書いてあって、それがイエス・キリストなんですね。じゃあそこをちょっと、見ていきたいと思うんですけども、エゼキエル書の34章1節から読んでいます。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え。神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。この養うというのはラーって言うんですけども。つまり、その当時ね、リーダーのあるはずのその国の、政治的なリーダーもそうですし、このイスラエルはね、宗教的なリーダーですよ。言ってみれば、ここで言ったら、例えば牧師の私とかチムさんが、自分ばっかこういい思いをして、全然こうね、他の人たちは、もう、飢え死にしそうな状態と。そういう状況を見て、神様が言った言葉です。警告しました。で、さらに、その後何て言いますかと言いますと、エゼキエルの30の11。誠に神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。もう神様もお前たちに任せておけない。俺がやると。ね、こんなキャラの神様だったら嫌だなと思う人いますけど。でもそう言ってんの、神様ね。まあ、パウロみたいですけども、俺に任せろ、俺がやるからっつって神様はイエス様、ね、送ったわけです。私自身が羊の世話をすると、神様おっしゃって、だから、このイエス様、この地上にね、来られた。だから私たちは、こう、羊飼いであるイエス様の、この話を、ね、聞くわけですけども、じゃあ、これ全部ちょっと、私が読みますけども、今度、ゼキエルの時に、読むと中毒の時に読んでくださいね、34章。どんな風に、じゃあ、牧者の役目、さっきね、ただキープする、ね、世話をする、そしてこう、食べ物を与える、ね、しつけをする、そういうのありましたけども、羊飼いって結構ね、暇そうじゃないんですよ。忙しいんですよ。どんな仕事が、どんな役目があるかと言いますと、こんなことがあります。誠に神である主はこうおせられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これを世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、世話をするね。それ私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされた全てのところから救い出して世話をする。私は国々の民から彼らを連れ出して、国々から彼らを集めて、彼らの地に連れて行って、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住む全てのところで彼らを養う。 私は良い牧場、牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏して、イスラエルの山々の肥えた牧場、牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の見つめ、私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は正しい裁きを持って彼らを養う。結構忙しそうでしょ、羊飼い。なんかこう、まあ、ペーターしか言われてないけど、まあ、なんかいいな羊飼いって楽そうでって思ったことない、俺思ってたら昔ね。忙しい、大変なんですよ、命がけなんですよ。で、これが神様が言うこの羊飼いの役割で、私たちにも関係あること。ただこれ全部今日やったら大変なので、ね、この絵、ミレーのね、羊飼いの絵だけど、これって俺のもう一つの絵は知ってるんだけど、この絵の方が本当は有名ならしいんですね。羊飼いの少女ということで、羊飼いというとなんかこう強い、もしくはこう、まあ、男性のイメージありますけども、これは女性です。私たちね、牧師は、まあ、羊飼いというか牧者という字もありますけども、実はイエス様からは、ペテロだけでなくて私たちみんなが、あなたは私の羊を飼いなさいって言われてるんです。こんなね、か弱そうな女性であっても、あなたのに与えられている私の羊を飼いなさいと神様はおっしゃいます。じゃあどのように飼うというかね、どのように世話をしていくのか、どのように関わっていくのかを今日見ていきたいと思います。私の羊を牧しなさいと言います。で、一つ目は熱心に探し求めること。ダーラス、ヘブル語ではダーラスと言います。エゼキエルの34-11、誠に神である主はこうおっしゃられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。イエス様がたった一匹、いなくなったたった一匹の羊を探し出して、見つけ出して群れに戻すという、そういう話があります。99匹を置いておいても、その一匹のためにイエス様は命をかけてくださる。私たちもこの同じなんですね。探し出す、これダーラッシュという言葉が使われているんですけども、熱心に尋ね求めるという意味です。で、探す、尋ねる、熱心に尋ね求める、こうサーチ、英語で言うとサーチなんですけども、こうサーチライトってあるんです。サーチライト、ね、私山なんか行くとこうね、懐中電灯持つんですけども、真っ暗闇ってなかなか今ないかもしれませんけども、真っ暗闇では本当にサーチライトでこうね、サーチライトはこう直線でね、一箇所しか見れませんから、いっぺんに明るくなりません。一生懸命いろんなところで探して回るんですよ。そのように熱心に尋ね求める、探す、それをダーラシ、探し出すと、言います。神様は、羊飼いはその迷った羊を、一匹の羊を探し出す。これ伝道と言ってもいいかもしれない。出て行ってね、まあ、メッセージを語って伝道もいいかもしれませんけども、本当にこう私たちがいるその先々で神様を求めている人、神様が必要な人がどこにいるのか、私たちは探し出す。それが羊飼いの、一つ目の役目です。イエス様、マタイの9章36節、書いたこと書いてない、こんなふうに言うんですね。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれたイエス様ね。イエス様は、群衆を見て、羊飼い、飼い主のいない羊のようだ。それを見て、憐れまれた。これ、スプランクリゾマイですよ、いつも私にね。こう、情熱、かわいそうに思った。その思いが、私たちにその伝道の思いを与えてくださいます。じゃあ2番目いきますけども、私の羊を牧師なさい、2番目は愛情を注いで世話をする。これバーカッシュという言葉です。エゼキエルの30、同じところですけども、誠に主である、神である主はこうおっしゃられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これはダーラシュね、これの世話をする。こっちはバーカッシュ、世話をする。気をつけて調べるという意味があります。今度はね、シーク、英語で言うと探し出す、見つけ出す、一生懸命研究するようなね、そういう意味合いもある。気をつけて調べる、その人のことをもっと深く知る、世話をするって、そういうことですね。はいはい、じゃあこれ食べといてじゃなくて、その人のことを分からないと、もっともっと深いこのお世話、ケアというのはできないです。 子供の働きをしてるとですね、いろんなことがあって、今ね、子供食堂でね、山田家の人たちがいっぱい子供たち連れてきてくれて、毎回ね、最初ね、すごい大変だったの。ボール、なんかこう、ぴょんぴょん投げるボール置いててね、毎回ずっと投げ合いしてて、もう、俺もそれほっといたんだけども、これなんとかしなきゃいけないと思って、それをこう、よく見てたら、まあ、ある子たちはこれやってるんだけど、他の子たちはおとなしくしてる子もいるし、で、いろいろ毎回ね、考えながら、じゃあボールちょっとね、隠したいと思って隠したんだね。そしたら、誰も気づかないとか、みんなね、漫画読んでるって、こうやってね。で、一人気づいた子がね、後ろ、後から来た子いたんだけども、でもその後ちょっとね、ボールはちょっと危ないし、あれ、当たるとやっぱり痛いので、やめたんですけども、気をつけてこういろいろね見ていくと、いろんなことが、いろんな子がいるんですよ。あんまり大事もいるし、悪口はあれだけども、本当にいい子たちばっかりですけども、やっぱ子供って基本ね、私もそうだけども、言うこと聞かないし、ね、でも理由があるんですよ。でもそれ言う理由をこうやって見つけていくと、本当にね、ちゃんとね、もっともっと良い形でのお世話ができると。飼育ということ。交わりであったり、カウンセリングであったり、ただね、忙しいからね、ご飯作って、はい、食べさせるだけじゃなくて、これから子供食堂、手伝いの方も増えてきましたんで、もっともっとね、私本当はね、ベイブレードとか、この次の時はベイブレードやってもいいんだけども、もっと子供たちとね、交わる時間を持ちたいんですが、今ね、これから、そういう時間も持てようと思っているところです。さあ、この辺でちょっと、またね、飽きてきた頃に、昨日は私これ、見たんです。娘と一緒にね。バカウケ食べながら。見たね。バカウケ食べながら見た。これバカウケ似てるでしょ。知らない？これバカウケとコラボして、どういうこと？後からだけども。で、昨日、しずると、夜バカウケを買って、これ面白いらしいから見ようぜって言って、家で二人見てた。で、まあ、最近の映画だからこうネタバレになっちゃうんだけども、で、これがね、宇宙人の宇宙船じゃないですか。で、これがね、宇宙人の文字なんです。いろんな文字があって。で、こうやってこう、で、あそこにこの宇宙人のこうさ、古風な宇宙人だよね。タコみたいな感じのね。で、そんな中の中でね、メッセージの中で、サピア・ウォーフの仮説ってわかんないでしょ、またね。これね、そういう、これは言語学者なんですよ。で、要は、これが、このね、宇宙人が敵なのか味方なのかわからないと。何しに来たかわかんないけども、世界中に12カ所にこれのがバカウケが出てきちゃって、日本はすごいですよ。北海道に出てきちゃって。やっぱ、一番いい観光地知ってんだなと思ったんですけども、それととにかくこの言語学者が、会話をするために、いろいろね、こういうふうにこう会話をするわけですよ。で、解読していくっていう話なんですが、その中で、この言語学者の女性が、こういうふうに言うんです。サピア・ウォーフの仮説っていうのがあって、言葉というのは、その話すものの世界観の形成に関与すると。もうちょっと分かりやすく言うと、言語によって考え方が変わってくるっていう仮説。だから、まあ日本人でもね、関西弁と東北弁とでは、喋ってることによって性格まで微妙に変わってくるんじゃないか、考え方まで変わってくるんじゃないかという仮説です。よく皆さん、もしね、外国とか行って、英語を勉強してるときに、あるとき、英語で夢を見るっていうような体験ってあります？そのときに、ちょっと外人になってるっていうのは何つうのかな？そういう、そういうようなニュアンスね。だから言葉、自分の喋ってる言葉、ね、ずっと生きてきて喋ってる言葉っていうのは、その言葉自体が自分の考え方であったり、そういうものを作り上げてると。だからもし私がアメリカに生まれたら、アメリカ人、もっとアメリカ人の考え方で違う性格になってた可能性もあるっていう、そういうことを言ったんですけども、なんでこんな話をしているかと言いますと、牧師の仕事って実は私ね、この言語学者みたいなもんだと思ってます。つまり、今日本語で聖書を教えてますけども、なぜ言語をやるかというと、日本語は日本語の文化ですけども、ギリシャ語にはギリシャ語の文化、ヘブル語にはヘブル語の文化というのがあって、その言葉で学んでいくと、その中にあるいろんな考え方の違いが分かってくるんですよ。私には分かんない。この人の気持ちすごくよく分かんない。私半分そのヘブル語で夢とか見ませんけども、学んでいくと、日本語と違うものがね、見えてくる。じゃそれちょっとね、見せてみましょう。さっきの、バーカシとダーラシとバーカシって言葉。 バイブルスタディ出てきてやってた人は、あれ聞いたことあるなって思う言葉なんですね、実は。エレミヤ書の29の11、有名な箇所、11と12。私はあなた方のために立てている計画をよく知ってるからだ。主の道が、それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。で、これ有名ですよね。みんな知ってますよね。ね。みんな知ってて、私はあなた方のために立てている計画をよく知ってるからだっていう箇所をみんな知ってるんですけども、実は知ってない。全然知ってない。で、あなた方は私を呼び求めて、歩き私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。その後にこうあるんですね。もしあなた方が心を尽くして、これバーカします。私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。ですから、この私たちに与えられている計画というのは無条件じゃないんです、ね、多くの人無条件だと思ってます。私には計画がある、神様の計画、素晴らしい計画って言っててもダメなんですよ。心を尽くして私を探し求めるときに見つけられるものです、ね、こんなこと言うとまたね、行いとかみたいなことを言うとあれなんですけども、でここで何をこう私言いたいかと言いますと、さっきのバーカシとこのこのダーリッシュ違うんですね。どう違うかというと、さっきの神様の方からは、このダーリッシュバーカシが神様が探して世話をするっていう形のバーカシュダーリッシュ与える側ですよね。でこちらはどちらかと言いますと、尋ね求める、あなたが尋ね求めなさい、私を探し求めなさい、この受け身の側のダーラシバーカシ。実はヘブル語との言葉というのはこの双方向の意味があって、例えばこの間メッセージした帰る、シュール、帰るっていう意味の他に帰らせるっていう意味があるんですね。だから私たちは神様のところに帰る、同時に神様は私たちを神様のところに帰らせるっていう、こういう双方向の意味が一つの言葉の中にある。だから聖書を読んでると、俺誰が主語だよっていうのはよくあるんですよ。でもそれがこの彼らの文化なんですね。でこの双方向という関係、この関係を理解していくと、聖書っていうものがもっともっと神様との関係がもっともっとよく分かるようになっていくんです。でこれ言うとね、バーカシダラシ、私たちは神様を求め、神様を探し求めなきゃいけないって思ってるんだけども、実はその前に神様は私たちのことをどんだけ心を尽くして探し求めているか、求めてきたか、今もそうしてるか、私たちが愛してる以上に神様は私たちのことを愛していて、私たちが愛する前から神様は私たちのことを愛している。同じように私たちが神様を探し、神様を求める以上に神様は私たちのことを求め、探し求めているという、それがこの最初のね、ダーラシとバーカシ。ですから私たちも、まあ、ちょっとややこしいなと思いますね。今度、私たちの神様の関係、双方向です。で、私たちも、この羊飼い、神様からの、ね、命令を受けて、この羊飼いとして、こう探し求めるときに、伝道であっても、交わりであっても、やはり双方向のものであるということ。じゃあ、どうやって私たちは尋ね求めるのか。私の羊を牧しなさい。私たちが羊飼いとして、どのように、今度はね、神様から私たちを受けましたから、今度はそれをどのように、与えていくのか。三つ目は、良い草を食べさせ養うラーという言葉になります。というか、ヘブル語ではですね、養うも世話するもラーって全部これなんですね。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々を越えた牧場で草をはむと。この養いというのがラーなんですけども、ね、ご飯食べてますよね。じゃあ、養う、ラー。この意味なんですけども、草を食べるっていう意味なんですね。さっき言ったことを思い出せません。草を食べると同時に食べさせるっていう両方なんです。で、養うイコール草を食べる、もしくは食べさせる。つまり、これが養うんですね。牧師の仕事じゃない、スイカの仕事は、ね、羊を美味しい草のあるところに連れていくのが仕事です。 もしかしてそれが一番の仕事かもしれない。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に、ここでいいよ。じゃあ、もう一つはこの良い檻に伏し、イスラエルの山々を越えた牧場で草をはむ。じゃあ、もう一つの、こう、養うという、ラーのもう一つの側面ですけども、良い檻に伏しって何？皆さん、さっきね、牢獄って言いましたけども、良い檻ってあるの？良い檻。もしかしたら、その牢獄のように見えた、ね、はじめくんにとって牢獄だったのが、後でそこで、ね、無理やり覚えさせられた御言葉に救われたってなると、それは良い檻だったんだかもしれない。神様はこの羊をね、こう 羊飼いで、私このものチープドッグって言いますか、羊をね、こう羊飼いはいつも甘やかしてるわけじゃないんですね。こう群れから離れようとしたり、群れから出ていこうとしたり、何かね、問題を起こす羊を、こう、羊飼いは、この、時にはこの羊、牧羊犬を使って、群れに戻そうと。で、しかもこの牧羊犬ってのは、あれですよ、かかとを噛むんですよ。噛んだり、もう本当にこう、オラオラって感じで、戻すんですね。で、その中で安全な場所に留まらせると。養うのもう一つ。これはあの、言葉の中にそういう意味はありませんけども、でも養うラーの中に、羊たちは良い檻によって守られるというのです。無知によって、杖によって。ただ、食べ物をもらうじゃなくて、良い草が与えられて、そして、羊飼いによって守られると。じゃあ、私たちにとって良い草、良い食べ物とは何か。それ、御言葉です。御言葉です。牧師の役目は、何かイベントやってね、あのバーベキューでこう、ご飯やるわけのが仕事じゃないです。牧師の役目は、怪盗の格好をして、テレビに出ることじゃないです。御言葉を、聖書を食べさせる。時には硬い食べ物があるかもしれない。でもそれも なるべく分かりやすいようにそれを食べさせる。それが、牧師の役目なんですね。昨日私はあの CSK か聖書同盟のね、皆さんの持ってるあの中毒症のね元の聖書同盟小山先生とかいうところに行って、そこの60周年の方に行ってきました。でそしたらそこのメインスピーカー の岩井先生かな、あれ今日は海賊じゃないんですかって、まあ、あの冗談ですけども、私あの海賊の格好の方がちょっと有名になってしまって、でもあの もちろん俺牧師もついでに、ついでじゃないやってますけどもでも牧師とかそういうのが海賊とか関係なく、私の一番の働きとか一番の、楽しくやってるのは聖書を教えることだ。バイブルスタディです。週3回の、バイブルスタディ、聖書を一緒に学んでいくっていうことに、本当にそこにね、自分も含めてこの神様の言葉を一緒に食べるという、そこで別にいい話するわけじゃありません。御言葉を本当にそこからね学ぶだけです、一緒に。先週この間あのユースケの神代の政権というところに行ってきました。さっきもね少し話しましたけど、すごいんだよねこれ。もともとなかったんだもん、KGK あったけども、その時には誰もいなかった。で、ユースケともう一人、ジョー君っていうのがね、二人で、ちょっとやろうぜ。まずはちょっとなんかこう、学園祭かなんかで、賛美しようぜ。俺、大丈夫かな、こいつらと思ったんだけど、本当は。でも、賛美するっつって。で、みんなの学園祭の時に、ね、賛美何曲かやったんだよね、ホールでね。で、うちの教会からも応援に行ってね。これでも、内心ね、でもすごいなと思いながらも、なんかこう、なんだ、学業とかにこう、なんだな、目つけられたらしなきゃいいなと思いながら、でもずっと祈ってた。そしたらもうね、さっき見たように人数がどんどん増え、いろんなとこからクリスチャンが集められて、この間行った時にも7、8人、しかもノンクリスチャンも来てるんだよね。ノンクリスチャンを犯すために来てるんだよね。でもノンクリスチャンを犯すために来てるのに、そいつが一番喋ってるの。いやこれはこうだと思うよみたいな感じで、言葉なんですよ。そこの中心にもやっぱり言葉があるんですよ。お菓子が中心じゃないんですよ。お菓子はこう誘うのにあるんだけども、 来た人はそこの御言葉に、その御言葉に中心とした交わりの中で、本当にね、そこで養われているんですね。で、良い折とは何か。これも御言葉です。聖書のルール、聖書の原則。ね、律法っていうとね、アレルギーを起こす人いるかもしれませんけども、律法なんです。御言葉なんです。御言葉の中に、聖書の中に、これはしてはいけない、こうしなさいってものもあります。それはなぜかというと、親が子供に言うのと一緒で、そうするとあなたは本当にね、間違った方向に行きますよ。死に向かってしまいますよ。だから、時々、聖書は、またね、良い牧者は、時々、かかとを噛むんですよ。その痛みで、正しい道路にね、戻るように、それも聖書の、役割の一つです。さっき、双方向の交わりだって言いました。ただ食べ物をもらうだけではなくて、イエス様、皆さん思い出してください。イエス様のね、話、福音書で。よくね、一緒に食事してるんだよね。弟子たちと。そもそも、イエス様は最初に奇跡を起こしたのはどこかと言いますと、カナの結婚式でパーティーでワインがねえっつって、じゃあワイン、ね、いいワインを出そうぜ。当然、一緒に飲んだよね。いや、私は、お酒はと言わなかったと思います。わかんない。書いてないからわかんない。でもイエス様一緒に、だって、その後、周りの人たちが立法学者から大酒飲みで大ぐらいとか言われてるもんね。だから、一緒に酒飲むんですよ。で、5000人の給食。ね、あれも食べ物ですよ。おい、なんか食べ物ないからこいつらに食べ物を買ってこい。言ったのイエス様です。一緒に食べ物が好きなんですよ。で、すりこしの祭り、生産式って私たちやってるじゃないですか。あれも、そもそもイエス様がその生産式はそのすりこしの食事の時に一緒に食事をしようぜ。で、始めたものです。しかもその後、その食事というのは実は十字架の上まで続いてるんですね。十字架の上でイエス様はワイン、ブドウ酒を飲むだ飲まないだって言って最終的に飲んで完了したっていうんですけども、その完了したまで実は炭越の食事が続いてるんです。イエス様は食事を与えるだけでなくて一緒に食事をしてくださる。私たちがこの御言葉をね、学ぶとき、メッセージを聞くとき、イエス様は同じところで食事をしている、そういう方なんですね。エマオに向かう弟子たち、ね、弟子たちがもうイエス様死んじゃった、もう私たち田舎に帰ろうぜ。そこにイエス様やってきて、一緒に話をしながら、聖書の話をしながら、そして彼らが、あ、イエス様じゃんって気づいた瞬間があります。いつか、パンを裂いて食事をしたとき、イエス様と一緒に食事をしたときに、あ、イエス様だ。分かったんです。そしてこの21章のね、このペテロの3回ね、イエス様と会話するその前の場面、ガリラヤ湖畔でイエス、ペテロたちは漁をしていた。その時漁で魚が取れない湖畔からイエスが右側に網を下ろしなさいと大量になって、で降りて持ってきたらね、なぜかイエス様魚持ってて焼いてるんだよね。で、魚なんかどうやって取ったのって話、ツッコミがいっぱいあるんですけども、イエス様は食事の用意をしてくれた。イエス様の方が食事の用意して一緒に食おうぜって言ってくれた。だから私たちはその食事の場にいつでも行くことができるんですよ。大学の中でも、教会だけじゃなくて、毎朝聖書を見れば読めば、そこで一緒に食事をすることができる。神様からただね、頼むのをもらうだけじゃないんです。一緒に食事をしてるんです。主は私の羊飼い、私は羊です。でも羊の私にも主の羊、イエス様の羊を牧するようにという命令が与えられています。これね、偶然というかあれですけども、さっき白馬君が言った感じですけども、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は誰を恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。時には無知がある、時には杖、ね、があります。でもそれこそが神様が私たちと一緒に本気でいてくれてる証拠です。中途半端にいたらね、まあ、別にあんまりこうちょっと嫌われたくないしっていうあれですけども、嫌われてもいいから、厳しい言葉でもいいから、この人を救いたい、この人を助けたいっていう時に無知もありますし、厳しい言葉も出てきます。人ともに食事をするというのはそういうことです。じゃあその羊はどこにいるのか、その羊とどのように交わるのか、 その羊にどのような食事を与えていくのか。今日、早く終わらせなきゃいけないと思います。そうですね。主要されてるからなんですけども、ストレイシープって曲があって、まあ、羊飼いをね、歌うんですけど、私が言い訳できてるのに、もうその曲、歌詞でね、泣いちゃう、もうね、なんでそこでっていうのがあるかもしれないけども、もう俺号泣したんですよ。どの歌詞かというと、あのね、歌なくて。ありのままで入れるその場所を探し出して、ありのままで入れるその場所を探し出して、あるでしょ。あそこでね、あ、これってうちあるわと思ったの、ちょっと。金曜バージョン。他にもあるかもしれない。学生たちが楽しそうにしてるんだけども、実は不安でしょうがなくて、実は心の中孤独でいっぱいで、学校で友達がいるんだけども、なんかそこで話してても虚しくて、で、そういう大学生、高校生、中学生たちが、その金曜日のね、バイブルスタディってのがあるんだけど、そこにね、来るんだよね。で、ここに来ると落ち着くっていうの。で、まあ、食事も出るからなんだけども、でも、やっぱり彼らが、御言葉に、中心にそこにいるときに、そこが本当に彼らの居場所になって、ありのままでいれるその場所になってる。自分は本当にそういう場所がもっともっと必要だと思いました。刑事系では、政権といってね、聖書研究会。聖書研究、学校、大学で聖書研究会やってるって、なんか暗い人間の集まりとかって、普通なら思うじゃないですか。でも、そこに本当に行った時にそこはありのままでいられる場所であって、自分の本音がいられる場所であって、そのために祈ってくれる友がいて、そういう何よりも中心に御言葉があってイエス様がいる、そういう場所が私たち全員に必要なんです。大人にも必要なんです。で、そういう人たちはこの教会の外にたくさんいるんですね。子供もそうです。どのように交わるのか、ね、その人のことをもっと深く知ろうとするためには愛が必要です。私、子供たちのところでよく怒ります、ね、怒っても言うこと聞かなかったりするけども、それでも怒ります。でも愛がなければ、ただ本当にね、嫌な親父になってしまうんですけども、本当にずっと関わっていきたいからこそ、叱るときには叱ります。その羊にどのような食事を与えるのか、それは御言葉です。命の言葉です。私たちはこの命の言葉を持っています。その言葉を私たちは神様からいただき、そして人に分かち合っていく、それがこの良い牧者、神様が与えられた私たち一人一人の使命だと思います。ヨハネの中にね、10章11節、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとあります。イエス様もそうでした。十字架にかかってくださいました。羊のたちのために自分の命を捨ててまで、十字架で自分の命を捧げてまで、私のために、牧者として最後まで戦っておりました。そのイエスが私たちにこう言います。私の羊を牧しなさい。と、それぞれの場所でですね、まず私たちが、私自身がイエス様の羊です。イエス様と食事をして、そしてその食事の中で、本当のね、安らぎを見つけることから、始めたいと思います。お願いします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。あなたは私たちのために、私の罪のために十字架に借り、命を捨ててくださいました。私こそが本当に子供のように、何か言っても、分からず、そしてこう羊のように群れから、よろよろとはみ出してしまい、そのような私のためにあなたは十字架に借ってくださいました。そしてあなたとの食事、あなたとの本当に交わりの中で、私たちはあなたを信じ、あなたに信頼し、あなたを主とする、そんな私たちに、私の羊を牧しなさい、こんな責任ある役目を私たちに与えてくださったことを感謝します。 学生伝道であっても、また子供の伝道であっても、また私たち一人一人が出ていく職場や家庭での伝道であっても、神様、それがあなたから与えられた使命であり、私たちがこの御言葉を述べ伝えていく、そのような働きを召されていることを感謝します。神様、どうか今私たちが一人一人があなたの羊として、またあなたの牧者として、あなたから使命を受けてそれぞれの場所に出ていくことができますように。羊たちはたくさんいます。その羊たちと私たちが交わり、そしてこの御言葉を伝えていくことができるように助けてください。感謝します。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン、はい、ありがとうございました。